こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮川です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している三宅加穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校で教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今絶賛学校の方は、期末試験中でございまして、
もう7月ですもんね、今これ収録してるの。
で、今回まあ高校2年生で古典持ってるを扱ったのが、放課後の古典ラジオでも扱ったことのある紫式部日記を扱ってまして。
あ、へえ、学校で紫式部日記とかやるんですね。
あ、そうそう、教科書に入ってる部分とかもあったりしてて。
そうなんだ、入ってるんだ。そうそう、
なんかマストで、例えば源氏物語とかとかに比べると必ずやるってわけじゃないんですけど、うんうん、先生によっては扱う人は結構いらっしゃいますよね。
やったかな、私なんかあんま記憶がわかんないや。あるかもしれない。でもなんか水見式部日記とか、
はいはいはい、
偽物語とかの方がなんか記憶にある、うん、学校に古典といえば。
なんかね、そこら辺も高校1年生でやったよとかね、2年生でやったよとか、全然やってないとかね、人によっていろいろね、なんか何学校でやったかみたいな話とかも面白いかもしれないですね。
うん、なんかあとなんか模試で出会って面白いと思った古典とか、なんか意外と私ありましたね。なんか、
ああ、確かに。
堤中納言日記とか、なんか、
はいはいはい、
中納言物語、うん、あとなんか源氏物語のなんだかんだ原文とか読まないじゃないですか。だから、
うんうんうん、
試練初めて出て、おっ、薫のところだと思いながら見てた思い出がすごい。
なんか模試とかだと本当マニアックなよくわからん説話とか出たりしますからね。
うんうんうんうん。私あとなんか大学受験も意外とそのセンターもですけど、なんか何ですか、公立2次とかも明らかに趣味が出ている私立とかもなんかこう出てる感じの話だったりしますよね。
そう、最近それこそ職場の先生とちょっとその大学入試について話してたんですけど、昔ってやっぱりわりかし源氏の一部分出したりとか、平安時代のそういう物語みたいなものを結構出したりのがあったらしいんですけど、わりかし最近って結構難しめの大学でも、もうちょっといい、いわゆる基礎的なというのか、そのシンプルな、なんか物語を出すことが増えてるらしくて。
へえ、シンプルなってそれどういうのやるんですか、例えば。
大和物語とか、伊勢物語とか、要は、なんていうのかな。
それは確かにシンプルだわ。
そうそうそう。なんか、人が一人出てきて、こういう人と出会って、こうなってこうみたいな、その、パッパッパッとこう、愛しい展開がこう、シンプルで、こう、もう、なんていうの、その、文章題で出てくる文章全部で物語が完結するみたいなやつっていうのに結構なんかこう出題傾向がわりかし変わってたりもするみたいな。
私なんか大学受験の時にその志望大学のがなんか過労を出しがち、今日のステップに関わるところですけど、なんか歌のローンで過労っていうジャンルがあるんですよね、古典に。で、なんか出しがちみたいな話を読んで、だから過労集みたいなの読んでましたよ。なんかだからめっちゃよく考えればマニアックだったけど、あれどう考えても先生の趣味だなみたいなのが入ってからわかるみたいな。
過労ね、過労ってすごい難しいし渋いし、
そうでも
眠くなるですよね。
ね、でも出てたけど、今出してるのかな、私が生まれになってるのか。
そうだから、そういうのもねちょっと変わってるみたいなのでね。それこそね、テーマでね、大学入試にこう出た作品とかね、なんかそんなのもね、面白いかもしれないですね。
面白そう、今度やりましょう。
ぜひぜひ。というわけでですね、また今週から新しいテーマで少し話をしていこうということなんですけれどもね、
はい、
それではもう早速、三宅さんの方から、今週からのテーマを発表してもらおうと思います。テーマはこちらです。
第1回です。
イエイ、
なんじゃかじゃん、
なんじゃかじゃん。
自ら GBGM を教えてきた。冒
頭でシングルをシングルを和歌っていうことでね、
はい、
本当に今歌論なんていうね、まあ歌の論と書いて歌論っていうのがちょっと今ねフリートークでも出ましたけども、はい、まあやっぱ古典とかをやってるともう絶対に避けては通れないのが和歌、
うん、ね、
そう、もう百人一首から古典入る人とかもまあいますし、でね、和歌結構好きだよっていう人もいる一方で、やっぱり受験生とか高校生とかに聞いてみると、もう和歌がわからないと、そういうです、もう声を聞くことが、もうただ。
いやー、でもちょっと私の和歌話をしていいですか？和歌話
なんですけ
ど、はい、なんか最近結構短歌がね、私の周りというか結構全日本的にやっぱ短歌流行ってるなって感覚があるんですよ。
確かに、
うん、なんか現代短歌だから、例えばそれこそ岡本真帆さんとか、何ですか、すごくその若手の歌人が結構スタートして出てきて、で短歌をすごいブームになりつつある感じがするのに、みんなそこからなんか和歌には入っていかないという、ちょっと私なりのジレンマが、ジレンマっていうか、なんか、ちょっともうちょいみんな和歌に興味を持ってもいいんじゃないか。てか、和歌、短歌好きな人は和歌絶対面白いってぐらいに思ってるんですよ。というわけで、和歌の面白さを広めていきたい所存、三宅かほって感じです。
確かに、形式で言ったら、もう短歌と、まあ本当一緒なわけですもんね、五七五。
まあ、というかね、一続きではあるんですよね、そうそうそう、歴史的に見るとね。まあ、
そこで、なんだろう、でもやっぱり僕は逆に言うと、それこそ古典とかを教えてる見ながらこんなこと言うのもあるんですけども、やっぱ和歌に対して苦手意識というか、なんかあるんですよね。やっぱりなんかこう、今の言葉とはすごく隔絶された文化みたいな、っていうのがすごくあるから、逆にそれこそ現代短歌好きな人でも和歌に行かないみたいな気持ちもなんとなくはわかるんでね。だからちょっと今日はね、そのあたり、こう、三宅さんにお話を伺いながら、
はい、
和歌を学ぼうということ で、
は
い、いいです
。学ぼうという。はい、じゃあちょっと、まあ大体ね、3回ぐらいに分けて和歌の魅力を喋っていこうと思うのですが、
いいですね、
ちょっとじゃあ第1回目のタイトルを発表します。
はい、お願いします。
和歌はインスタだと思えの回です。
出ました、
はい、
SNS 比喩。
確かによくやるやつ、
ありがちな。
でもね、本当にそうだと思うんですよ、私、なんか和歌って難しく思われがちなのはよく私もわかるし、なんか高校生の時とか私も分かってよくわからんと思ってたんですけど、
うん、
なんかやっぱりそれはこう千年後の我々がね、千年後の日本人が今の現代のインスタを見たらちょっと文脈つかみづらいみたいなところがあると思うんですよ、
うんうんうん、
なんでかっていうと、インスタってやっぱ綺麗な景色を載せて、
うん、
こうちょっとしたちょっとこう気の利いた一言を載せ、そしていい感じの雰囲気をこう醸し出すっていうのがやっぱインスタじゃないですか。
間違いない、うん、
そういう意味においてはこう、うん、和歌もやっぱやりたきこととして私はほぼほぼインスタだと思っていて、
うんうんうん、
やっぱりこうちょっと綺麗な景色に対してちょっといいことを言い、
うん、
そしてこういい感じの雰囲気を醸し出すっていうのが和歌の本質だと思うんですよね、うん、
なるほどね。ある意味その雰囲気をこう出して伝えていくみたいな、
そうなんですよ、
ところが似ているんじゃないかと。
そうなんですよ、
うんうんうん、
ちょっと具体的な和歌で説明するとですね、
例えば、はいはい、
なんかまあ有名な百人一首の和歌に、
うん、
あの君がためっていう言葉から始まる和歌があって、うん、結構なんか今だったらそれこそカルタもね、百人一首で聞いたことある人とか、 なんかこう「ちはやふる」っていう漫画で聞いたことある人とかもいるかもしれないんですけど、この和歌は、まあ、「君がため春野の荷出て若菜摘む我が衣でに雪は降りつつ」っていう、まあなんかこう若菜っていうのは、まあ、いわゆる春の七草の食べるやつなんですよ。で、その春の七草を、まあ、摘んで、こう、まあ、あなたにこうあげるために、こう春の野に出て、若菜を摘んでるこう私の袖に、まあ、雪が降ってきましたっていうことで、まあ、ちょっとこう、なんていうんですか、春を待ちつつ、なんかこう雪がそこにでもまだ降ってきて、まだ春はちょっと遠いんだけど、でも若干なんか春への希望を感じさせるというか、そこにこうなんかこう健康になって、健康でいてほしいって思う、まあ君っていうのへの若干のその何ですかね、恋心というか、まあ、元気でいてほしいなっていう気持ちが重なって、なんか綺麗なすごい和歌だなって思うっていう感じの和歌なんですけど、なんかこの和歌を考えるにあたって、やっぱりそのなんかこう雪が衣でに降ってるからなんなんみたいな話をしだすと、やっぱり和歌って分かんなくなると思うんですね、私。やっぱりそこでちょっとこう衣でに雪は降ってて、でもなんかふっと見た時にその和歌なばっかりこう下を向いて見てると、なんか雪がこうちょっと降ってきて、その手にでふっと顔を上げると雪が降ってる景色がそこにあるみたいなところまでこう想像して、あ、なんか綺麗な景色がもうっていうところで和歌を楽しめるっていう感覚があるわけですね。
なんかすごくその映像的っていうか、映像で捉えないと、なんか論理的に捉えちゃうとわかんないけど、映像で捉えるとなんかこう全体としていい雰囲気になるみたいなっていう。
いや、本当にそうなんですよね。だからなんかその、まあ、和歌ってこう、短い言葉ではあるんですけど、意外とその一首の中に時間経過があるというか、なんかやっぱこう春の野に出てこう若菜を摘んでて、で若菜にこう何ですかね、カメラが当たって、でその手にこう雪が降ってるみたいな、でふっと顔を上げるみたいな、こうなんかカメラの時間経過みたいなものがある気がして、そういうところのこうなんか綺麗なこう映像みたいなのを読み取ろうとすると、すごい読みやすくなるなと私は思いますね。
なるほどね。結構、だからやっぱり和歌との出会いっていうのが、まあ、学校とかで出会うっていうのが多くなるじゃないですか。そうすると、やっぱりどうしても学校での教え方っていうのは、その和歌の細かいね、文章の文法であるとか、因子文法とか、で、もしかしたら後から出てくるかもしれないですけど、技法ですよね。表現技法みたいな、体言止めだとか、なんとかって、やっぱ、細かいところをこう、ぶつ切りにしてやるんだけど、なんか、それだと、やっぱあれなんですかね、こう、和歌の魅力っていうのが、ちょっとこう、半減するとまではいかないかもしれないですけど、分かりづらくなるみたいな、あるんですかね、やっぱり。
なんかやっぱり私、和歌ってこう若干なんか浸ってこそというか、こうなんだろう、こう若干歌の中に入り込むじゃないですけど、妄想力がやっぱり必要というか、
妄想力ね。
そうなんですよね。なんかすっごくこう入り込んで映像を歓喜させるみたいな、なんかそういうこうすごい、なんだろうな、楽しみ方をさせる文化な感じがするので、そういう意味ではちょっとこう自己陶酔じゃないですけど、なんかこうなんだろうな、その世界に入り込むぐらいのやっぱりなんだろう楽しみ方をした方がやっぱ楽しめるんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね。それこそインスタを見てる人たちっていうのは別に何かを考えて見てるっていう感じじゃないですもんね。こう、
そうなんですよね。
景色とかいい、まあ、映えってやつですかね。っていうのを
そう
こう、
です、そうです。
体感してるとか味わってるみたいなところは確かにありますよね。
だからなんかこうやっぱりなんだろう、随筆とか、それこそ枕草子とかのこのね、あのポッドキャストでは使いましたけど、枕草子とか、あとまあそれこそさっき言ってた紫式部日記みたいな、こうなんだろう、ツッコミを入れて楽しむみたいな文化とは全然違って、 やっぱりそれよりも、こう、それこそインスタ的な、なんだろう、こう、いい感じであることを楽しむみたいな。なんかその、そこにある映えを、こう、すごく、そのまんまいいものとして受け取るみたいな感性が結構必要だなと思いますね。
なんか今ふとちょっと気づいた共通点、インスタと和歌の。インスタってあのこう四角い枠で写真を収めないといけないじゃないですか。だからあのいわゆる定型が決まってるっていうんですかね。だから自分でもっとこう長い景色にしたいとか、もっと大きく撮りたいって言っても、やっぱあの中で収めなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。和歌も同じですよね、よく考えると。五七五七七というその定型の中で、その入れなきゃいけない、その気持ちとか、読まなきゃいけない。だからその形が決まってるっていうのも、なんか、その二つって割と似てますよね。
そうなんですよね。あとやっぱり私なんかその、なんか、なんだろう、いい感じにしようと思ったら、やっぱこう人は自然の話をしがちっていう、季節とか、自然とか、やっぱりなんか桜とかいまだに映えるじゃないですか、写真にしても。でもやっ
映えま
ぱ
す
和歌
ね。
にしても映えるんですよね、雪とかね。
何なんでしょうね。同じですね、全くね。
そうなんですよ。なんかやっぱ季節の移り変わり、なんか桜が咲いたとか桜が散ってくとか雪が降ってきたとか初雪みたいな、そういう、あとなんか秋の風が吹いてきたとか蛍が来たとか、なんかそういう季節の変わり目を感じさせるものって今も昔も映えと思わせるんですよね、私たちの。
何なんでしょうね。
そうなんですよね。
確かにな
ん
そう
か
いうことで言うと、読み込まれているもののテーマっていうんですかね。我々がこうシェアしがちなものと、和歌で言われがちなものっていうのも似てるっちゃ似てるっていう、なんか
い
そん
や、
な感じ。
私はね、すごく似てるなぁと思いながら見ていますね。
面白いな。
なんですよね。なんかやっぱりこう、ちょっと、なんだろうな、その、ただ、こう、なんか和歌が、じゃ言葉がどうとか、結びがどうとか、なんかその文法的に楽しんでいると、で、こんだけ難しいことをやっておいて、言いたきことはそれだけかみたいな、その景色が綺麗ってことだけかみたいな、こう、なんか、何をこう言いたいんだろうみたいなところが、私は結構、高校生の時とかは引っかかってたかもしれないと思ったんですけど、なんかやっぱこう、そこを、なんだろうな、まあ、昔ってやっぱ写真もくて、で、手紙も、なんだろうな、今みたいにたくさんこうね、LINE とかできる時代じゃなくて、やっぱり和歌みたいな定型に、じゃあ、なんだろう、こう、綺麗なものとか美しいものを閉じ込めようと思うと、やっぱりちょっとこう、今の、まあ、インスタ的なその季節だったり、こう、自分の恋心だったりっていうものにならざるを得ないのかなと思ったりするんですよね。
その和歌っていうのは当時で言うと何ていうの、誰に向けて読まれてたというか、要は例えばインスタグラムだったら、まあ自分のフォロワーに向けてこう発するみたいなあれじゃないですか。和歌っていうのは例えばどういう場で読まれていたのかみたいな、なんかその誰に向けてやってたのかっても結構重要なのかなと思うんですけど。
そうですね。そういう意味で言うと、結構やっぱ平安時代とかはその恋文として使われていたことが多いんですよね。で、なんかまあ、その例えば手紙にこう寄せる一句というか、ごめんなさい、じゃないです。あの一つの和歌だったりとか、あとその、こう、まあ、好きな人に手紙で和歌だけ送るとかもありましたし、あとその、絹絹の和歌歌って言って、まあ、その一晩過ごした後に読むとか、そういう風習もあったりとか、結構恋文、まあ、ラブレター的な要素が強かったんですけど、それがその、まあ、鎌倉時代だったり、まあ、平安後期とかからですかね、その時代が下るにつれて、どんどんその、こう、文化のための文化というか、結構その例えば歌合わせって言って、まあ一つのテーマを与えられて、みんなでなんか 歌を読み合う。で、ちょっと誰の歌が一番良かったかをこう対戦させるみたいな。
コン
そうい
ペです
う
ね、コ
感
ン
じ
ペ。
の、その、まあ、なんていうんですかね、こう、今で言う、なんか文学賞を争うための小説みたいな、なんかそういう感じで、その、まあ、歌のための歌みたいなのが結構多くなってくるんですよね、コミュニケーションツールというよりも。
なるほどね。そっか。だんだんと、だから、その、コミュニケーションツールっていうものから、その、もう和歌のための和歌っていう感じで、そうすると、
そうなん
技巧というか、テクニッ
そ
クが
うそう
上がって
そうそう。
くる
だ
ん
か
だ。
ら、やっぱ、構成になるに従って、技巧的にもなってくる、きますし、例えば、なんかその、こう自分のね、教養を、まあ、ちょっと分からせるような、なんか本歌取りって言って、この和歌の元ネタは、有名な和歌ですよ、みたいなこともやっていったりするんですよね。
なるほどね。確かにこう、インスタグラムとかでも、これ別にインスタに限らないかもしれないですけど、なんかこう、似たような構図というか、のだんだんこうできてくるっていうか、そのインスタグラムの中の作法みたいなものができてますか。
めっちゃわかります。だからなんかやっぱ SNS って最初はなんかコミュニケーションのためにやっていたはずだが、いつの間にかそのまあちょっとこうバズりのためだったりとか、とバズりじゃないにしてもこうなんかみんなに認めてもらうためにこう使い出したりするじゃないですか、割と。あれってすごいなんか和歌の歴史ともすごい重なるところがあり、なんか人はそうなっていくのだなって私は思ってますね。あとなんか中で文法ができていく感じとかも、なんかこういうふうにハッシュタグつけるみたいなルールがどんどんできていくのと、なんか和歌のルールがどんどん増えていく感じとかもすごい似てるなって思いますね。
ハッシュタグファインダー越しの私の世界み
そ
たいな。あ、何言っ
うそうそうそうそう。そう、
てんのかよくわかんない、最初。
なんか今日のコーデを上げるときにはこのタグだみたいな、あるじゃないですか。ああいうなんか文法ができていくっていうのはなんかすごい面白いし、私そういうの見ると死ぬほど好きなんですよね、なんかね。
そういうのフェチみたいな。
そういうのフェチなんですよ。なんか大学の時に万葉集研究してたんですけど、それも結局なんかどういうふうにルールができていったかみたいな話だったんで、なん
な
か、
るほどね。
そういうこう、やっぱ万葉集の中でもちょっと時代が下るとルールができていくし、和歌全体の歴史を見てもなんか時代が下るとどんどんどんどんルールが増えていったりとか、そういうのってなんかすごい楽しいんですよね、私としてみ
で、
ると。
その、あれですよね、もう古参とね、新規のね、争いがね、昔を
対
知って
日
る人
が。
はね、そう、最近の若い者はみたいな感じで。
そうなんですよ。あとなんかこうちょっと技巧派が流行るとなんか次は技巧派じゃないのがやってくるみたいなね。
それはもうファッションにしても、プリクラとかにしても同じですね、なんか
い
ね。
や本当にね、なんかそういうものなんでしょうね、人間はね。
なんかやっぱ人
上の
間
世代をこう
の、
従う。
人間のこう営みがこう同じように和歌にも刻まれてると思うと面白いですね。
そうなんですよね。だから結構なんだろうな、こう和歌っていうとルールがもうがっつり決まってるものみたいにこう思われがちなんですけど、なんか意外とそのちょっとずつルールが変わっていったりとか、なんかこう時代によって、あと、まあ、なんだろうな、これが映えだと思われてるというか、まあ、時代によってその読まれやすい風景とかも変わっていったりして、それもまた意外と楽しくはありますね。
なるほどね。SNS っていうね、話で言うと、ツイッターとかもね、まあ今、だんだんこう終わりに向かっていると、また噂のツイッターがありますけども、前、ちょっとそれこそこの放課後の古典ラジオの結構最初の方で話してたのは、万葉集の話で、週はすごいツイッターっぽいみたい
そ
な、
うなんです
そんな話もあ
よ。
りましたけどね、そのあたりについて、あれですか、どういう。
そうなんです。だから万葉集の時代だと逆にもう結構な割合はそのコミュニケーションとしての和歌っていう側面が強くて、まあ、それこそその和歌の大会みたいなものもなかったんですよね。なので逆にその景色を読む歌とかよりも、例えばその天皇がこう亡くなった時の歌だったりとか、もう結構冠婚葬祭で読まれる歌が多かったりとか、あとそのラブレッターのそのやり取りを、例えばなんかこう5種セットでこう 男女がやり取りしてるのを載せてたりとか、
はいはいはいはい。
なんか割とこう一週で終わらずに、一週ずつで終わらずに、こうなんか続けて読む和歌とかもたくさん載ってるんですよね。
なるほどね。
そういう意味ではやっぱりこうコミュニケーションツールというか、なんかあんまりインスタみたいにそのそれこそこう景色だけを読んで、なんか綺麗な感じっていうだけの和歌は意外と少なくて、それよりもこうもうちょっとなんか人々のなんか日々の営みというか、なんかそれに即した和歌がやっぱり奈良時代とかだと多かったんだなと思ってて、逆にその平安後期とか鎌倉になると、どんどんその和歌のための和歌というか、まあ、結構景色を詠んだだけの歌でどれだけ技巧を凝らせるかみたいな和歌が増えてくんですよね。
なるほどね。引用リツイートでこうね、ずっと会話し
そう。
続けたりみたいなね。
あとやっぱりこうハッシュタグルールがねできていく
ハッシュ
わ
タ
け
グ
で
ル
す。
ール。またやっぱルールができていくという。なるほどね。いや、でもそう考えていくと面白いですね。今の我々が使ってるコミュニケーションツールとか、まあそういうソーシャルネットワークサービスみたいなものと、やっぱすごくこう似ていて、で、やっぱ特に Twitter とか Instagram で言えば、最初に今 Twitter みたいなのが出てきて、だんだんこう Instagram が流行ってきてみたいなね、こう、奈良時代の万葉集から平安時代の古今和歌集へみたいな、だんだんこうコミュニケーションツールから、なんていうのかな、和歌のための和歌じゃないですけども、
そう
そうい
なんです。
うね、洗練されていく流れっていうのもね、結構似てるし、面白いですと考えると。
なんかね、こう、なんだろうな、昔はその、まあ、インターネットとか、やっぱ掲示板文化とか、その、要は別に制限のない、なんだろう、レスバトルじゃないですけど、レス文化だったわけで、まあ、要は手紙のやり取りみたいなもんだったわけじゃないですか。なんかそこから、その、なぜかツイッターとかインスタグラムで、やっぱちょっとこう、定型を作るものによって、なんかコミュニケーションを取っていくようになるみたいなのは、なんかすごくこう、ちょっとこう、和歌ができていって、でもその和歌も技巧的になっていって、でみたいなこう流れとすごい私は似てるなと思うんですね。インターネットとその古典文化の発展っていうのは。
なるほどね。でもなんか一つ、まあもしかしたらこれは次回以降とかの話にもなるのかもしれないんですけど、なんか、まあその流れがあるっていうのはすごくこうわかるんですけど、でも、やっぱり、なんていうのかな、特殊だな、日本がすごい特殊だなと思うのは、そういうその定型の韻文みたいなものが、ものすごくその国の文化の中心になるというか、もう本当に今日の冒頭の話でも言いましたけど、古文やってると、もう和歌のことがわからないと、なんかもう話にならないっていうか、
そう
もう
ですね。
中枢を作っていくじゃないですか、五七五七七という短い言葉が。だなそこまで日本人にとって大事なものにこうなっていったのかっていうのは、それはまたすごく気になりますよね。
確かに。
めちゃめちゃなんか深遠なテーマで、なん
深
か
淵なテーマで
そ
す
う。
ね。もうちょっと次回以降にじゃあちょっと話しましょ
お、来るんですね。
う。
僕は全然あと2回何が来るのか知らない、こう自然のレシピやってるので、ちょっとこう、なんかネタバレしていかないか、もうヒヤヒヤしながら
いや、確かにそうですよ
受
ね。
け答えをしてるんですよね。そう。
いや、でも結構でもやっぱ本当に和歌が分かんないと古典分かんないは結構本当にそうだと思っていて、なんかやっぱりその例えば「源氏物語」読むにしろ、こう一番重要なことは和歌で言ってたりするじゃないですか。
そうなんですよね。そう、本当にそう。
ね、やっぱちょっとこうミュージカルにおける歌部分というか、一番こう盛り上がったところはやっぱ歌読むみたいなところが あったりとか。あとまあその、こうやっぱり和歌自体が歴史割と長いというかね、なんか奈良から平安から鎌倉からなんか意外と歴史が長い文化なので、その辺もこう分かるようになるとすごい、なんだろうな、こう楽しめる文学がより広がるんですよね。
そうですよね。いや、もう本当にこう和歌をしっかり やってればよかったなみたいな。
ああ。
だって思う。今からでも遅くないのかな、なんか。いやでも今日ですごいこう分かったのは、まず一つ和歌っていうのは、何ていうのかな、こうまさにインスタみたいな感じで、ある種映像的に、捉えていく。なんか細かく捉えすぎる、細かく細かく捉えようとすると、なんかこう、でみたいになっちゃうんだけども、そうじゃなくて、和歌っていう、なんかこう、悠久の世界っていうか、そういう世界になんかこう、浸っていくんだみたいな。気持ちが大事なのかなっていう。だから逆に、和歌がわからないって思ってる人とか、僕も含めてっていうのは、なんか和歌を理解しようとしてるんだけど、多分和歌って理解しようとするものじゃなくて、すごい言い方になるけど、感じ取るものなのかなみたいな。
ああ、でも確かにね、なんかこう、人ってなんだろうな、ちょっとこう、それこそこう歌を聴くとかと同じで、なんかやっぱり歌とかもなんかすごいこのミュージシャンがいいんだみたいなことをこう言われてふんふんって思って、なんか理解しようと思ってやっぱ聴くよりも、なんかそのこう感じ取った良さがいいかもって思ったりするじゃないですか。そ
そう
れ
ですね。
とまあ芸術だからこそ同じなところはちょっとありますよね。
そう、だから意外とこう和歌を理解しようっていう前提が、まあ、前提がというか前提をちょっと見直してもいいのかななんていうのはちょっと
確か
こう
に。
今日の三宅さんの話を聞いて思いましたね。いやちょっとそうすると次回以降もね、一体どういう話が来るのか、面白いでございます。
ぶっつけ本番の我々の放課後の古典ラジオ。
もう、楽しみっていうか、ヒヤヒヤするというかね。なんかもう、反応できなかったらどうしようみたいなね、そんな気に。
違いない。
大丈夫なんですけどね。いや、でも面白かったですね。というわけでですね、お送りしました放課後の古典ラジオ、いかがだったでしょうか。どうですか、宮城さん、和歌についてお話しされてみて。
いやー、和歌についてちょっと喋るだけでこちらはワクドキなので、本当にワクワクドキドキしておりますので、
あ、悪徳来るな。
ちょっと皆さん楽しくオタク語りを聞くような気持ちで聞いていただければ幸いです。
宮城さんのオタク語りはね、定評がありますからね。
いや、ちょっと恥ずかしい。
いやいやいや もう皆さん、本当にワクドキで、皆さんもワクドキで聞いてくれてるんじゃないかなと思います。
それが一番嬉しいですね。
いや、もう本当、でもちょっと僕としても、なんか、これから新しい和歌とか見るときに、なるべくこう、頭の中で妄想しながら映像的に見ようとかね。あとは、とにかく、こう、一瞬一瞬細かく見るんじゃなくて、いっぱいちょっと和歌を読んでみて、その和歌の世界に慣れていくみたいなね。そんな風にちょっとやろうかなみたいなことは思いましたね。なんかすごい有意義な30分だったなとい
や、
う
嬉しい。
気がしましたので、来週、そして再来週ともまたよろしくお願いします。番組では番組の感想、質問、リクエスト、なんとなくのお便りなど、リスナーの皆様の声を募集しております。私が好きな和歌とか、和歌についての質問とか、和歌のこういうところが、理解ができないんだよみたいな、そんなね、お便りもどんどんいただけたらなと思っております。番組の説明欄に貼ってある Google フォームの URL からお送りください。お待ちしております。それではまた来週の放課後にお会いしましょう。さようなら。